東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
リサ姉のビタミンサプリ。この番組はリサ姉こと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、グルメについてホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。8月、夏真っ盛り。今年の夏も暑いですね。リスナーの皆さんはいかがお過ごしでしょうか。こう暑いと本当熱中症が心配ですよ。みんなもね、こまめに水分を補給したり、疲れたなって思ったらすぐに休むようにして、くれぐれも熱中症にならないように気をつけてくださいね。それでは今日も早速リスナーさんのメッセージご紹介します。ラジオネームひろさん。野球が好きな私はメジャーリーグ大谷翔平選手の活躍が楽しみです。爽やかでイケメン、これからも素晴らしいプレーをして頑張ってほしいですとのメッセージ。ひろさん、ありがとうございます。大谷選手すごいですよね。打っても投げても大活躍、絶好調で記録を伸ばしていって、日本で応援してる私たちも嬉しい限りです。アメリカでも社会現象になってる大谷選手、野球の神様ベーブ・ルース以来の逸材とも言われているそうですよ。ヒロさんのようにたくさんのファンが楽しみにしていると思うので、これからも頑張ってほしいですね。そしてもう一人、ラジオネームポッキーになりたかった俺さん。リサね、俺の青春が終わってしまった。永遠のアイドルガッキーが結婚、これからは何を支えに生きていったらいいんだ。星野、ガッキーを幸せにしねえと承知しねえぞ、チックショーかっこ涙とのメッセージ。ポッキーになりたかった俺さん、ありがとうございます。なるほど悲痛な雄たけびが伝わってきましたよ。女優の新垣結衣さんがミュージシャンの星野源さんと結婚、人気者の新垣さんの結婚でポッキーさんのようにね、ガッキーロスになってしまった人も多いと聞きます。新垣結衣さん、とてもね、自然体で可愛くて魅力的な女優さんですよね。恋ダンスで大ブームにもなったドラマ逃げるは恥だが役に立つで星野さんと共演、このドラマがね、お二人のお付き合いするきっかけになったようですね。リサ姉ね、お相手の星野源さんもとっても素敵な方だと思うんですよ。リサ姉もね、星野さんの歌大好きで、最近の曲不思議もよく聞いてます。言葉のね、選び方なんかにもすごくセンスがあって、才能豊かなアーティストさんだなって思うんですね。星野さんもね、自然体な方なんで、ナチュラルなガッキーさんともお似合いだなと思います。きっとお二人とも幸せになりますよ。ポキーさんもね、お辛いでしょうが、ここは大好きなガッキーさんが幸せになると思って、まあ、ポッキーをやけ食いするもよし、リサ姉の番組を聞いてハートブレイクしちゃった心にビタミンを注入するもよし思い切り泣いて笑ってまた元気に復活してくださいね。それでは本日も張り切ってビタミンパワーをお届けします。番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。24時間いつでもどこでもスマホからもお気軽にお楽しみいただけます。番組へのコメントは番組ページから、もしくは番組専用アドレス、lisa@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサ姉のビタミンサプリ第57回目放送、世界で一番暑い夏、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。リサ姉のビタミントーク。このコーナーでは最近のニュースやスポット、リスナーさんのメッセージなどから気になる情報を取り上げ、リサ姉の視点からお話しするコーナーです。今回のテーマはズバリ、オリパラの夏がやってきたです。
リサ姉、東京オリンピック パラリンピックついに始まりましたね。開会式もすごく華やかでしたね。
そうね、タコちゃん、世界中の選手団が集結して圧巻でした。夜空に浮かび上がるドローンの足とか演出もすごかったね。
タコちゃん、ピクトグラムのパフォーマンスも楽しかった。
あれ面白かったね。聖火の点灯式も感動的でした。今回のね、オリンピック開催まで本当にいろいろありました。世界中にコロナが蔓延している状況下で、開催をめぐっては直前までいろんな問題が起きて反対の声も上がっていたよね。
これ以上感染が拡大したら大変ですもんね。
そう、それにコロナによって日本でも大変な思いをしている人がたくさんいる状況だから、オリンピックも中止にした方がいいっていう意見も多かったんだよね。でもどのような形であれオリンピックは開幕しました。選手の皆さんにはベストを尽くして頑張ってほしいですね。
タコちゃんも応援します。ところでリサね、オリンピックのシンボルマークってなんで5個の色付きドーナツなんですか？
ちょっと、あれはドーナツじゃないわよ。あの重なってる5つの輪は世界5大陸を表しているの。
へえ。
アジアとヨーロッパ、それから南北アメリカ、オセアニアね。オリンピックは世界の団結や友好を深める大会なんだね。
オリンピックっていつから始まったんですか？
古代のオリンピックは今から約2800年前のギリシャで始まったんだよ。
2800年前？すごい。
一番最初は短距離走だけだったんだって。それから長距離、円盤投げ、レスリングっていうようにね、だんだん種目が増えていったらしいよ。
パン食い競争はなかったんですか？
ないわよ。でもあったらタコちゃん出たそうね。
はい、金メダルを目指します。
食い気なら間違いなく金メダル獲得できるね。だけど古代のオリンピックの優勝者にはメダルじゃなくってオリーブの冠が贈られたんだって。
へえ。
古代のオリンピックは1200年続いたんだけど、ローマ皇帝から禁止令が出て終わっちゃったの。そのオリンピックを復活させようとしたのがフランスのクーベルダン男爵。そこで国際オリンピック委員会の IOC が作られたんだよ。近代オリンピックの第1回は1896年にギリシャのアテネで開催されたの。
その時日本の選手も参加したんですか？
ううん、日本人が初めて出場したのは第5回のストックホルム大会から。日本で初めてのオリンピック選手は陸上の金栗選手と三島選手の2人。このお話はね、 NHK の大河ドラマ伊達天にもなっていたね。
そうでしたね。
伊達天は日本のオリンピックに尽力した人たちを描いた素敵なドラマだったね。
日本のオリンピックにはいろんなドラマがあったんだなと思って、タコちゃんも感動しました。パラリンピックは1960年のイタリア大会から始まったんでしょ？
そう、世界各国から車椅子の選手が集まってスポーツを競ったのが始まり。そういえばリサね、この間日本オリンピックミュージアムに行ってきたの。
わあ、いいな。タコちゃんも行ってみたい。どこにあるんですか？
国立競技場のすぐそばよ。ミュージアム前の広場には五輪のシンボルマークのオブジェも立ってるよ。
中はどんな感じなんですか？
オリンピックの歴史について分かりやすく学べるようになってる。歴代の名シーンなんかも見ることができるよ。それからゲーム感覚でオリンピック選手の記録にチャレンジできるコーナーもあったな。
面白そう。タカちゃんもやってみたいな。
これまでの大会で使用された聖火リレーのトーチなんかも見ることができるの。長さやデザインもいろいろあって面白かった。
今回のオリンピックの聖火のトーチは桜の花びらがモチーフなんですよね。
そう、それぞれの花びらから出る火が一つになって 世界が一つになるようなイメージなんだって。デザインをしたデザイナーの吉岡さんは以前福島で小学生たちと一緒に桜の絵を描いたこともあって、震災復興への願いも込めて作られたんだそうです。
聖火リレーも福島から始まりましたね。
今回のオリンピック・パラリンピックの大きなテーマの一つには東日本大震災からの復興も挙げられています。開催されたオリンピックを通して被災地の皆さんや日本中のみんなが勇気や希望を感じられるといいですね。
リサね、東京オリンピックのマスコットたちもすんごく可愛いんですよ。
オリンピックのマスコットがブルーのミライトア、パラリンピックがピンクのソメイティでしょ。
ミライトアは素晴らしい未来を永遠にっていう願いを込めて付けられたそうです。ソメイティは日本の桜のソメイヨシノと力強いっていう英語のソーマイティを組み合わせたんですって。
2つとも日本の伝統的な市松模様をまとってるよね。未来型ロボットのデザインもおしゃれだね。
タコちゃん、今回のオリンピックから始まる新しい競技も楽しみなんですよ。
サーフィン、空手、スケートボード、それからスポーツクライミングでしょ。ワクワクするよね。どの競技も選手の皆さんはこのオリンピックに向けて日々努力して練習されてきたと思うんです。いよいよ本番、頑張ってほしいですね。
ふれーふれー、みんなで応援しましょう。なんか局長、タコちゃんの絵描いてくれてありがとうございます。すごい、タコちゃんの様子がすごい可愛く出てると思います。
以上、リサ姉のビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
毎日の手入れに私らしさをプラス。話題のスキンケアよりも自分の肌に向き合うことが大切だと思う。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする。セブントゥーセブン化粧品。
リサ姉のハッピーサプリメント。このコーナーでは毎回テーマを決めてみんなで楽しくハッピーになっちゃおうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、着ればハッピージャパニーズファッションです。今日は女子のみんななら絶対に興味あるファッションの話題について取り上げました。現在東京六本木の国立新美術館で開催されているファッションインジャパン、戦後日本のファッション史をたどる展覧会です。先日リサ姉とタコちゃんで見に行ってきました。今日はその様子をリポートしてお伝えしたいと思います。
タコちゃん、お洋服見るの大好きなんですよね。もうたくさんのファッションが見られて楽しかった。
戦後から現代まで時代ごとに展示されているんだよね。大人女子のみんなならこれ懐かしいってね、思うものがいっぱい。絶対に楽しめるはず。
戦後の映画ブームでスターの皆さんが着てた衣装もおしゃれでしたね。
そう、あれはまさにリサ姉のお父さんやお母さんたちの時代よ。君の名はの町小巻とか、石原裕次郎さんの太陽族とか、憧れのスターの真似したいってね、映画からも流行が生まれていったんだね。
ミニスカートも大流行したみたいですね。
リサ姉のお母さんの若い頃はみんなミニスカート履いてたらしいよ。
その当時はキャビンアテンダントさんの制服もミニだったんですね。
昔はスチュワーデスって呼んでたのよ。そういえば JAL の制服のデザインをしてたデザイナーの森花江さんのファッションもおしゃれですごく素敵だったね。
森花江さんは映画スターの衣装もたくさん手掛けていらしたみたいですね。
森さんはいろんな企業の制服もデザインされてたんだよ。 リサ姉が初めてお勤めした会社の制服も確か森さんのデザインだったな。
へえ、どんなデザインだったんですか？
ストライプのブラウスに黒のベストとスカート。シンプルだけどやっぱり何気におしゃれだったな。リサ姉たちの部署さ、美人の先輩がいっぱいいたの。みんなね、気が強くて短めのタイトスカートをさらに短くして履いて腕組みしたり手を腰に当てながら話すんで、部長や課長がしょむにみたいってね、怖がってたわ。
しょむに、噂で知ってます。強くて怖くてたくましい OL さんたちのドラマでしょ。はあ、やっぱりリサ姉も先輩たちに鍛えられたからそんな風になっちゃったんですね。
どういう意味よ。
たくちゃん、デビッドボーイさんが着てた歌舞伎のドレスもとっても印象的でした。
あー、あったね。
あれは山本寛斎さんの東京ポップっていうジャンプスーツだね。あのデザインはかなり強烈なインパクトがあるよね。そう、1970年代からは個性豊かな日本人のデザイナーさんたちが世界でも大活躍。関西さんや高田健三さん、三宅一生さんをはじめ、越野純子さんや島田純子さんなど、みんなも知ってるおなじみのデザイナーさんたちのファッションも見ることができるんです。リサ姉のね、大好きだったアイドルキョンキョンの紅白の衣装とかも展示されてて楽しかったな。ファッションインジャパン9月6日までの開催です。ネットなどでもね、展示会の様子見ることができますので、リスナーの皆さんもぜひチェックしてみてくださいね。それでは本日も元気が出るパワーソングでブレイクタイム。アメリカで配信聞いてくださったジムさん、かおりさん、ビタミンサプリ最高のメッセージありがとうございます。リサ with 海鮮シスターズでビタミンサプリ、どうぞお聞きください。
ビタミンサプリ、デュラサプリ、パワーをチャージして、ハッピーサプリ、デュラサプリ、ワクワクキラ輝いて、香り立つ花もいろいろあるけど、心のまま夢を見て、とっておきのマイスタイル、勇気出して歩き出せれば、明日を信じる景色に
気分に合わせてセレクトするルージュ、私を表現できるとっておきの魔法、自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする、セブントゥーセブン化粧品。
リサ姉のビタミンサプリ、エンディングの時間です。本日のリサ姉のビタミントークでは、オリパラの夏がやってきたをテーマに、現在開催中の東京オリンピック・パラリンピックについてお話ししました。やっぱりね、スポーツの力は大きいですよ。いろいろあったけれど、いろいろあったからこそみんなの記憶にも残る大会、そしてみんなにとって今後の希望につながるオリンピック・パラリンピックになることをリサ姉も心から願っております。そしてリサ姉のハッピーサプリメントでは、着ればハッピー、 ジャパニーズファッションをテーマに、現在六本木国立新美術館で開催中のファッションインジャパンをご紹介。時代とともに変わってきた日本のファッション、これからねどんな流行が生まれていくのかも楽しみですね。局長の描いたタコちゃんの似顔絵可愛いですね。これ似てると思います。
タコちゃんも気に入りました。
毎月一度楽しく配信しているリサネーのビタミンサプリですが、来月はお休みとさせていただきます。まだまだ暑い日が続きますが、皆さんも夏バテなどしないよう体に気をつけてお過ごしくださいね。番組では皆様からのメッセージ、コメント、私の最近のハマりもの、私のやらかし体験、こんなことを取り上げてというリクエスト、どしどしお待ちしております。リサネーの市川リサのフェイスブックやリサ市川のインスタからも受付しております。それではリサネーのビタミンサプリ第57回目放送、世界で一番暑い夏、これにて終了です。ここまでのお相手は、お風呂に浸かってリラックスするリサネーと、
お鍋に浸かるとゆでだこになっちゃうタコちゃんがお送りしました。
浸かっちゃダメだよ、食べられちゃうよ。
それではまた次回お会いしましょう。
さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365 Now of Air。